祈りいたします。
我们来祷告。
愛する天におられる私たち父、
亲爱的爸爸天父、
今日またここで集うことができまして感謝いたします。
感謝主、我们今天能够有这样的机会聚集在这里。
どうぞこの時間を祝福してください。
主は求你的祝福这个时间。
語る者にも聞く者にも益となりますように。
主は来祝福讲的还有听的所有的人。
また私たちの家族も支え導き、この日曜礼拝に共に参加できますように。
主啊，求你来祝福我们所有的其他的家人，也让他们能够和我们一样领受这样主日礼拜的祝福。
主耶稣基督的名によってお祈りいたします。
奉耶稣的名祷告，阿门。
説教の最初からですね、いきなり、自分の話から始まりたいと思います。
从刚开始我们就要先提一下我自己的一些事情。
先週の土曜日、私の4番目の姉が日本を訪ねてきました。
上一周我的四姐来日本来找我。
空港へ迎えに行き、そして一週間共に過ごしました。
然后我去机场把她接过来，然后很愉快地度过了一周。
この間ですね、一緒にご飯をし、会話をし、楽しく過ごしていました。
我们也是有非常美好的交通的时间，一起在吃饭，非常的开心。
そして昨日の夜、会話の中でこのような、質問に聞かれました。
在昨天我们吃饭的时候，他问了我这样一个问题：
どうして心の平安が得られるのか？
怎么才能得到心里的平安？
そして私は思わず、神様に仕えてくださいと答えました。
那我就当时想也没有想，就这样回答他：我说你去来侍奉神，就可以得到平安。
洗礼を受けてまだ長くなかった姉が、心の平安を得たいと。
我的姐姐呢是受洗还不久，所以呢她特别想得到内心的一种平安。
しかし心の平安を得たいならどうしても神様と親しくならなければなりません。
那我想如果要得到内心真正的平安的话，必须要去亲近神。
したがってこの時私の頭の中にヤコブの手紙4章8節を発生症を感じてきました。
所以我在想到这一点的时候，突然我的脑子里就浮现出这个雅各书的四章八节。
神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。
你们亲近神，神就必亲近你们。
クリスチャンになったらすぐに何でも完璧になるわけではありません。
我们要知道的是，我们成了基督徒，不是马上立刻所有的事情都变得很完美。
クリスチャンになっても一生神様についていくことは誰も保証できません。
也没有任何一个人可以保证说，只要他一旦做了基督徒，就可以一生一直跟随着主。
その道は長い。
跟随主的道路非常的长。
しかし積極的に神様に奉仕する人は、
但是呢，如果是积极的来侍奉神的人的话，
神様に親しまれて導かれます。
那他就会得到神的亲近，然后神得到神的引导。
そして心に平安が与えられます。
然后他的心里呢会得到神所赐下的平安。
今日は旧約時代の預言者の一人であるイザヤの話を通して、どのようにして神様に仕えていくかについて考えていきたいと思います。
今天要通过旧约里的一个先知的故事来看，怎么样来侍奉我们的神。
まず第一、主に召された人は清められなければなりません。
那第一个要点呢，就是被神所召的人呢，必须要得到洁净。
簡単に言いますと、イザヤは召されたのは紀元前740年前後とされています。
这个以赛亚他蒙召的时候呢是公元前的740年。
その時代はウジア王の時代でした。
那个时候呢是乌西亚作王的时代。
その時代は比較的に安定と繁栄にありました。
在那个时代呢是一个相对比较安定和繁荣的一个时代。
そしてウジア王が死んだ後にこの国が衰退し始めました。
在这个乌西亚王死后呢，国家开始衰败。
この時期こそイザヤは預言者として証明を受け、神様の御言葉を語らなければなりませんでした。
就是在这样的状况当中，这个以赛亚他蒙神的呼召，必须要来宣讲神的话语。
そしてある日、神様が彼に臨在しました。
所以有一天神的同在就大大的临到了他。
はい、一緒に読みましょう。
我们一起来读一下。 当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿，其上有撒拉弗势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华，他的荣光充满全地。因呼喊者的声音，门键的根基震动，殿充满了烟云。
この時イザヤは実際に見たのは神殿に満ちていた裾であり、セラフィムの翼に覆われていた光景だけです。
在这个时候，他所看到的是以赛亚所看到的是在神的殿中，神的这个衣服的，他遍满了整个圣殿，而且看到是用这个翅膀来遮脸的这个撒拉弗。
そしてこの光景の中に、イザヤは神様の臨在を感じました。
就在这样的一种光景当中，他感受到神强烈的同在。
イザヤはセラフィムたちの発する聖なる聖なる聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆うという賛美の大きな声とともに、神殿が煙で満たされているという光景を目撃しました。
那在这时候呢，他看到了这样的一幕，就是当撒拉弗在呼喊到说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和华，主的荣光这遍满全地。”他听到了这样的声音，也看到了这个神的殿满了烟云。
ご存知の方がいるかと思いますけども、その時のイスラエルにおいて神様を見ることはタブーでした。
我想大家很多人都知道，在当时呢，对以色列人来说，看到神这件事情绝对不是一个好事。
なぜならば、神様を見ることは死を意味するんです。
那因为看到神就意味着这个人他就不能活，就要死。
あのモーセすら神様の後ろ姿を見たにすぎませんでした。
也就是被神所喜爱的摩西，也只不过看到了神的背影。
そしてイザヤはこの光景に対して思わず災いだ。私は滅ぼされるという恐れの声を出しました。
那所以在这个时候呢，以赛亚就非常的惊慌。他说：“完了完了，我看到了主，我会大概活不了了。”
以赛亚は主を聖なる神として捉えました。
因为以赛亚认识到神是一位至圣的主。
聖は分離を意味します。聖は分離を意味します。
那个分别，这个圣洁意味着分离。
聖なる主と罪ある人間は分離しなければなりません。
在这个圣洁的主和污秽的人是中间有一个隔阂，这样的是分开的。
イザヤはこの礼拝の場で主の聖に触れ、自分が汚れた存在でしかないというふうに思いました。
在这个时候呢，以赛亚他看到了主的圣洁，于是呢，他认识到了里面自己的这个污秽。
そして自分の罪を認識したイザヤは主に自分の罪を清めてもらいました。
所以在这个时候，他认识到自己的污秽之后，就请神来洁净他的这个污秽。
はい、一緒に行きましょう。
我们一起来读一下以赛亚书六章六到七节。有一撒拉弗飞到我眼前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：“看哪，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”
私たちもイザヤのように罪から清められなければ、この世界の汚れから性別されなければ主に近づくことはできないです。
我们也必须要得到神的这样的一个分别为圣的祝福，被神来洁净我们内心的这样的污秽，才能够来亲近我们的神。
そうでないと神様との本当の交わりはできません。
如果不是这样的话，我们就没有办法和神产生一个真正的一个相交的关系。
新しい人生を歩むこともできません。
我们也没有办法去过一个崭新的人生。
したがって自分の罪を日々悔い改めて、意識的に罪から離れるように。
所以呢，我们有必要每天每天来反省我们里面的罪，然后呢，每一天求神来洁净我们。
主耶稣基督的血潮によって性別されていくのではないでしょうか。
然后必须要让我们一起来寻求，让我们的主耶稣基督的宝血来洁净我们的罪。
そして二番目。
然后第二个要点。
神様のことを聞くことです。
就是听神的声音。
先ほど見てきたように、神様の臨在に出会ったイザヤは。
刚才我们看到了这个以赛亚，他来到了神的同在当中。
自分の欲に反して罪が覆われ、恵みを与えられました。
那与他自己所期望的、所想到的不同的是，他的罪被神来遮盖，然后呢，得到了神的恩典。
彼はその後、神様の声を聞いて、 所以你応答するように求められました。
在那个之后呢，他听到了神的声音，并且呢，他有这样的责任要回应神的这个声音。
その時私は主の声を聞いた。
在那个时候，我听到主的声音。
誰を使わすべきか。誰は我々のに代わっていくだろうか。私は言った。私はここにおります。私を使わせてください。
所以八戒这样说，我又听见主的声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说我在这里，请差遣我。
ここで一つ注意していただきたいのは、イザヤが主に呼ばれたときに、
在这个时候我们要注意一点特别重要的是，当以赛亚听到主在呼叫他的时候，他没有任何的犹豫。
イザヤは何の躊躇もせずに、私はここにあります。
他没有任何的犹豫，说主啊，我在这里。
私を使わせてください。
请差遣我。
普段みんな誰かに呼ばれたときに、はい。やります。はい、従います。と答えますか。
我想问一下大家，平时别人在问叫到你的名字的时候，你是不是马上就回应说，哦，我在这里，我跟你去这样的，是这样的吗？
それとも少し考えて、あくまで自分の都合で返事しますか。
还是说我听到别人叫我的时候，我还是要想一想，根据我自己的情况来做一个判断，要不要跟他去，要不要听他。
私は最初に派遣された教会。
我当初我被派到的第一个日本的教会。
派遣された最初の日にその主幹牧師にこう言われました。
在第一天呢，那个教会的主任牧师这样跟我说。
安田先生がこう言われました。
是安田老师，他是这么说的。
言われたことに対してできませんって言っちゃダメなんです。
让你去做的事情，你不可以回答说我不可以做。
つまり派遣先でその主幹牧師に対して求められることに対して完全にしたことが求められました。
也就是说，在被派遣的那个教会的被派遣到一个教会的话，那要有责任要听那个教会的主任牧师的吩咐，所有的差遣。
このことは今でもよく覚えています。
我现在还记得特别的清楚，有这样的一幕。
さてここでもう一人同じく預言者であるサムエルのことを見てみましょう。
我们现在看一个同样也是先知是撒母耳，我们看一下撒母耳的他的故事。
サムエルは子供の時から祭司エリの下で修行を積んでいました。
那这个撒母耳在小的时候呢，是在祭司以利的那个门下，然后呢，来成长和学习。
ある時寝ていたサムエルは主に三度呼びかけられました。
那有一天撒母耳在睡觉的时候呢，被神叫了他的名字，叫了三次。
サムエルは自分に向かって呼ばれた主の御声をエリの声だと勘違いしました。
这个撒母耳呢，以为是他的老师，是以为以利在叫他。
しかし三度も同じ呼び声を呼びかけを聞いたというサムエルの報告を聞いたエリは、
但是呢，这个以利听到这个撒母耳来。跑到他身边来说：“说主啊，你在叫我吗？叫了我三次。”当这个以利听到他这样讲的时候，
エリはそれが主の声だと悟り、そしてその声に応答する方法をエリに教えました。
于是呢，这个以利就告诉撒母耳说：“说这个声音不是我的声音，而是主的声音，所以你有必要来回应主的这个声音。”
主は三度一緒に読んでみましょう。
先看一下这边，撒母耳记上的三章的八到十节，我们一起来读。耶和华第三次呼唤撒母耳，撒母耳起来到以利那里说：“你又呼唤我，我在这里。”以利才明白是耶和华呼唤童子，因此以利对撒母耳说：“你仍去睡吧，若再呼唤你，你就说耶和华请说，仆人静听。”撒母耳就去，仍睡在原处。耶和华又来站着，向前三次呼唤说：“撒母耳啊，撒母耳啊！”撒母耳回答说：“请说，仆人静听。”
エリは主の言葉の聞き方を教えました。
以利教导了，教给这个撒母耳，就是如何听主的声音。
その主の言葉に聞くにはふさわしい態度は。
那这个有一我们听主的话的时候，必须要有一个相应的一个正确的态度。
主が語られるままをしもべとして聞くということです。
也就是作为神的仆人，听神就是原封不动的来接受神。给自己所说的话。
いや、しもべとして主の語られるままに聞くだけではありません。
也不光是作为一个仆人，单听神的话语。
聞いた主の言葉に従うことも求められています。
听到神的声音之后，再照着神的旨意去行，也是必要的。
聞いた主の言葉に従っていくことは信仰なんです。
在听到神的吩咐之后就 遵着去做的，这样的人才是有信心的人。
つまり主の語ることに聞いて下は心の準備が必要なんです。
所以当我们听到神的声音的时候，我们的这个心，我们自己的心的准备呢，是一个必要的事情。
サムエルは神の言葉を聞くにふさわしい準備の仕方をエリから教わりました。
那这时候呢，这个以利交给了撒母耳一个在听神的声音的时候如何来预备自己的心。
そして再びベッドに戻り、主の呼びかけを待っていました。
所以呢，撒母耳在听到这个时候，他就回到自己的床上，在等待着神的声音再次临到他。
主は再びサムエルのところに来られ、サムエルよと呼びかけたときに。
当这个时候，神再一次他的话语临到撒母耳，说撒母耳的时候。
この時、少年サムエルは初めて何の躊躇もせずに、どうぞお話しください。
那这时候撒母耳呢，他是第一次来对主说，他没有任何的犹豫，他对主说：“主啊，我在这里。”
しもべは聞いておりますと答えました。
您的仆人在听。
イザヤ、サムエルのように、私たちも神様の呼びかけに対して。以赛亚、撒母耳のように私たちも神様の呼びかけに対して。
这个以赛亚呢，也像撒母耳一样，当我们面对神的这个呼唤的时候，听到神的呼唤的时候，
私たちも日曜説教で聞いたことに対して。
我们在礼拜天听讲道的时候，在从讲道当中所听到的这些事情。
はい、やります。はい、従いますと答えられますように。
他是在帮助我们呢，学会在这些情况下，也能够听到的时候，也能够说我在这里，说我会去做。
私たちも聞く耳を持つ心の準備をしていきましょう。
让我们能够来预备好一个能够可听神话的耳朵，预备好我们的心。
毎週日曜日、教会に通い、説教を聞いて、感動して、涙を流して、家に帰るのではなくて。
我们并不是说每周日来到教会，然后呢听的讲道，然后啊非常的感动，然后我们掉下了眼泪，然后就那样的就回家了，并不是这样。
その説教の内容を聞いて、ちゃんと従い、行動に移していくことではないでしょうか。
我们必须要听到之后，必须要来遵行神的话语，这是对我们来说是必须的。
そして三つ目。
然后第三个要点。
宣教に使います。
在宣教方面做侍奉。
私たちはよく自分のキャリアについて考えます。
我们常常呢会这个考虑到自己的这个考虑自己的事业。
特に大学卒業生、あるいは今の勤めている会社から転職しようと考える人が。
特别是这个大学毕业生，或者是呢要做这个转职的这些人，他们特别是这样。
では宣教師あるいは牧師としてのキャリアはどんなものかについて一緒に見てみましょう。
那我们将跟大家一起看一下，这个宣教士或者是牧师，他们的这个生涯是怎样的一个生涯。
宣教命令を受けたイザヤに神様はこう言われました。
当接到神的这个宣教命令的时候呢，这个神对听到了宣教命令的以赛亚这样说道。
一緒に読みましょう。
一起来读一下以赛亚书六章九到十节，他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见却不明白，看是要看见却不晓得，要使这百姓心蒙之油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。”
宣教命令を受けたイザヤに宣教の困難をいきなり記されました。
所以刚刚接到这个宣教命令的以赛亚呢，他就立马就知晓了这个宣教的困难。
イザヤ語ってもその民の心はますます硬くなるという困る状況でした。
也就是说，虽然以赛亚会来宣讲神的话语，但是他越讲，那个民众的心就越来越刚硬，是这样的一种非常困难的情况。
この霊的の盲目状態について聖書の中に何度も似てる話が出てきました。
那这样呢讲到了这个民众的这个属灵上的一种没有判断、没有分辨的这种状态呢，在圣经当中描述了好几次。
次の聖書箇所を見てみましょう。
下面看一下这个出埃及记的七章三到四节。我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事，但法老必不听你们。
本来なら民を悔い改めさせ、神に立ち返るように召されたのは、イザヤ ですけども。
本来呢，以赛亚他被神呼召的，他的神的目的是要他带领神的民众来悔改，来归向神。
しかし、以赛亚は語れば語るほど、その結果は逆でした。
但是呢，他越讲民众，他越讲的话，那个结果是朝着一个相反的方向来进行。
暗闇の中にある民が光を受けようとしないです。
所以在处在黑暗当中的民众呢，并不想接受光照。
そう思うだけで落胆します。
只是想到这一点的话，我想一般人就会，他就会非常的这个害怕。
なんという虚しい働きでしょうか。
那真是一种非常虚空的一个工作，一个事工。
しかし、以赛亚はこの過酷な職場で御言葉を語り続け。
那但是就在这样的一种非常严苛的一个这样的所谓的一个职场上，这个以赛亚呢，却不断的来传讲神的话语。
預言者としての任務を遂行しなければなりませんでした。
而且他必须要这样的不断的传讲来完成他作为一个先知要做的工作。
私たちクリスチャンになったら常にこう聞かれます。
啊，我们成为基督徒之后呢，想必大家常常被人这样问到。
なんでクリスチャンになったのって。
你为什么成为一个基督徒呢？
クリスチャンになったら何かいいことあるのって。
做基督徒有什么好处吗？
そしてなんとなく私たちは周りの人に対して宣教をしています。
我们也是常常的不知不觉当中就对周围的人啊来传福音，来做宣教的工作。
けれどもほとんど場合は聞く相手が自分の言うままに。受け取ってくれませんでした。
那在许多的情况下呢，这个听到我们传讲的这些人呢，也并不是朝着我们所希望的那个方向来听我们的这样。
聞き流されるどころか、時には距離を置かれたりします。
那有的时候呢，是他们就左耳朵进右耳朵出，甚至有的时候呢，就跟我们拉开距离，跟我们保持距离这样。
私は8人家族で、一番の下の子です。
那我的家一共有八口人，我是这个家里的。老小。
自分は2011年洗礼を受けました。
我是2011年受洗的。
そしてそれ以来ずっと家族のために祈ってきました。
3年之后我一直为我的家人的得救来祷告。
ようやく5人のアレの中に4人がクリスチャンになり、もう一人が、つい最近聖書に対して興味を持つようになりました。
终于我的五个姐姐当中有四个成了基督徒，而且还有另外一个姐姐呢，最近也是对圣经产生了浓厚的兴趣。
兄弟一緒で喜んでやまない中で、WeChat を通して祈祷会を持つようになりました。
那我们非常感谢、非常喜乐的、然后呢、通过微信、我们自己有了一个这种、这个家族之间的这样一个祷告会。
祈祷会を始めた最初の頃ですね。
这个祷告会刚开始的时候。
みんなおとなしく。
大家都、非常的平稳安定。
祈りに熱心でした。
也非常热心的来祷告。
そしてついつい。聖書の話から脱線します。
然后来，不知不觉当中，还是这个，话题就偏离了圣经。
各地の主張が、強くなり。
然后大家开始，不断的来主张自己的意见。
意見が強くなります。
然后这个意见就越来越强了。
些細なことで言い合ったりします。
也为一些特别不值得一提的事情，然后开始了争辩、争论这样。
兄弟だから言い争っても、時には挫折しても。
作为这个兄弟姐妹呢，有的时候我们争论，有的时候感觉到一些挫折。
しかし時間経つと元に戻りますので、まだいい方です。
因为是兄亲的家里的亲人弟兄姐妹，所以呢，过一段时间之后，我们的关系可以恢复如初。
しかし家族以外の人に福音を述べ伝えるときに、
那但是我们向我们的家人以外的人来传福音的时候呢？
仲間から外されたり。
被人来疏远我们，
嫌われたりする経験はないでしょうか？
也会人会讨厌我们，相信大家都有这样的经验。
私たちがこのような状況に置かれています。
那我们的所处的状况就是这样的一个状况。
今でも2000年前でもかつての預言者と同じ状況に置かれています。
那如今也是这样，2000年以前也是这样，我们都和过去的这些先知们都处在同样一个状况下。
もう一つ聖書箇所を見てみましょう。
我们再看一个圣经的经文，约翰福音的1章5节，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。
説教者が語るのは、時には語りたくない、相手が聞きたくない内容です。
那这个讲道的人呢，有的时候我们所讲的呢，是这个听的人所不想听到的，也有的是常常是我们自己不想听，也不想跟人讲的内容。
むしろそのような場合が多いかもしれないです。
或许是这样的情况是比较多的。
しかし聞きたくない、語りたくないという人の思いで、それを語らないのは牧師としては失格なんです。
那如果我们作为牧师，如果只是因为我们自己不想说，或者是这个这种我们自己的根据自己的这种心情说我们不想说就不说的话，那作为牧师的话，我们就等于是一个不合格的牧师。
主の御胸のままに大胆に語るのは牧会です。
所以说，照着神的旨意来大胆传讲，才是真正的牧会。
これもすべてのクリスチャンの使命だと思います。
那是我们所有的基督徒共同的使命。
もちろん自分の一度きりの人生をこのような虚しい実らない働きに使うのか。
也许我们有的时候会想，难道我的仅有的这一次人生就要做这样的一种看似非常虚无的、这样根本不结果的这样一种事工吗？
そう思えば誰も失望し遠ざかってしまいます。
那如果我们这么想的话，就会非常的失望，然后呢，可能会就会退缩。
クリスチャンの誰でもいい結果を期待して使わされることを望むでしょう。
所以，即便是基督徒，我想所有的人也都是期待一个好的结果，而且呢，能够因为这样为了得到一个好的结果而被神差遣。
以前も預言者としてのキャリア像を主から記されたときに落胆して思わず聞いたんです。
当这以赛亚作为一个先知，他听到神所给他预定的他的这个等于是生涯规划的时候，他就是不由的，就是变得非常的失望。然后呢，他这样的问了神。
主よ、そのような状況はいつまででしょうか。
他说主啊，那这样你所说的这样的一种悲惨的光景要持续到什么时候？
しかしいつまでなのか主はっきり示されませんでした。
但是主却没有告诉他这种情况会持续到什么时候。
ただ不信仰者に対する審判が示されました。
主只是告诉了说，对那些不信的人来说，他们将受到神的审判。
次の聖書箇所を見てみましょう。
我们一起来看一下下面以赛亚书六章十一节。我就说主啊，这到几时为止呢？他说，直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉。以赛亚书六章十二节，并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多。十三节，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭。像栗树、橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留。这圣洁的种类在国中也是如此。
人の目から見て実るか実らないのか。
那我们的人这个当人看我们这个到底结不结果的时候。
人のために神様に祈りつつ、神様の御言葉を語ります。
我们为了这个听到者的缘故，我们一边向神祷告呢，一边来传讲神的话语。
それ以外は神様の御業です。
在这以外的这些事情呢，都是神他自己的工作了。
神様に委ねるしかないです。
我们必须要向神来交托。
神様の審判に任せるしかないです。
我们必须要交到神的手中，交到神的审判当中。
私たちが聖書を語るたびに，
当我们每次来传讲神的话语的时候，
違う目で見られ，
被人用一种不好的眼光来看我们的时候，
自分の使命を疑いたくなるでしょう。
有的时候或许我们也会怀疑自己的这个使命感到底是怎么样的。
しかし神様が共におられるので、
但是呢，神是与我们同在的。
挫折しても主が主にある平安と慰めを見出してください。
即便是我们遇到了挫折，神也仍然会把他的平安还有他的安慰来赐给我们。
これはすべてのクリスチャンのあるべき姿ではないでしょうか。
这是一个被期待的一个每一个基督徒所应当有的一个样式。
お祈りいたします。
我们来祷告。
愛する父なる神様。
亲爱的阿爸天父。
感謝いたします。
我们感谢你。
私たちのような罪人でも。
主啊，即便是像我们这样的罪人。
御前で礼拝することができまして。
主啊，我们可以来到您的面前来向你献上礼拜。
なんという幸いのことでし
ょう。主啊，这是一种何等的一种恩典。
十字架にかけられた主イエスの血潮によって私たちが。
主啊，我们靠着在十字架上为我们流出宝血的耶稣基督。
清められました。
我们得到了洁净。
そしてただ信仰によって永遠の希望を手に入れました。
我们也是凭着单纯的信心，我们得到了永生的盼望。
このような恵みには私たちはどのように。
主啊，我们应当怎样回应这样的一种不可思议的恩典？
以赛亚的话语を通して私たちが学びました。
主啊，我们透过以赛亚的故事，我们学到了宝贵的功课。
これからただ受け身で恵みを待つではなくて。
主啊，我们并不是要被动的一直这样的继续来等你的恩典临到我们。
御国のために自分を支えていくことを願います。
主啊，我们期盼的是，我们为了主您的国度的缘故，我们能够把自己来献上。
主に用いられることを願います。
主啊，我们期待主您能使用我们。
神様はいつでも共に働き。
主啊，你是直到世界的末了都要与我们同在。
共におられますように。
主啊，你会一直与我们同在。
主耶稣基督の名前によってお祈りいたします。
奉耶稣的名祷告，阿门，阿门。
Yeah.